皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイーラジオです。この放送ではファルンゴ音楽修者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月26日にミンフイネットで発表された人生の劇的な変化という内容です。それではお聞きください。人生の劇的な変化。文、中国のダーファー弟子、カラン。私は1997年4月に、ファルン・ダーファーの主な書籍である、ジャン・ファルンという貴重な本を手に入れました。その時から私の人生は劇的な変化を遂げ始めました。修練を始める前、私はとても復讐心が強い人間でした。誰かに嫌な思いをさせられると、いろいろな方法で仕返しをしていました。ファルン・ダーファーを修練し始めてから、私は常に心、善、忍の法の原則で自分を律するようにしました。家庭でも仕事でも、問題が起こった時は、まず自分の中に目を向け、思いやりを持つようにしました。ある日、私は退職した高官の家族と会いました。私は2時間も怒鳴られましたが、全く動揺しませんでした。文化大革命の際、その退職した高官は迫害され、鬱になり、精神を病みました。彼の家族はすでに何度も医療費の払い戻しを求めに来ました。政策によれば医療費は全額払い戻しされるはずですが、私たちの会社は財政的にうまくいっていなかったため全額払い戻しされませんでした。その家族は私たちの会社に来るたびに長い間大騒ぎをしていました。その日、会社の上司たちは彼女を見ると皆言い訳をして立ち去りました。彼女と対応できるのは私だけでした。彼女は上司たちが全員帰ったことに気づき私に怒りをぶつけ、大声で怒鳴り散らしました。本当に腹立たしいことでした。他の従業員はその場にいて、また2階のバルコニーから傍観者としてその光景を見ていました。私は本当に屈辱を感じました。しかし私はファルン・ダーファーの学習者であり、彼女と口論してはいけないことを思い出しました。そして心の中で心善忍と静かに唱え続けていると、彼女が何を怒鳴っているのか聞こえなくなりました。2時間以上経った後、彼女は泣きながら頬を叩いてこう言いました。なぜ私はあんなにひどい態度をとったのですか？上司たちは私を無視しましたが、あなただけは私の苦情を受け入れてくれました。それでも私は怒鳴っていました。私は本当に悪い。主婦は、私の心性が向上しているのを見て、この困難を克服するのを助けてくださったと思います。その女性が去った後、他の従業員が私を取り囲み、今日は何があったのですか？彼女はあなたに悪態をついたのに、あなたは一言も言い返さなかった。あなたの態度は以前とは全く違っていましたと尋ねました。私は彼らに言いました。私はファルン・ダーファーを修練しており、心・善・忍の原則に従わなければなりません。その夜、若い課長が私を夕食に誘ってくれました。課長は、私にも心・善・忍の力を感じさせてくださいと言いました。また、2020年に、私は信用し第二女子刑務所に不当に拘禁されていました。その際に遭遇した話をしたいと思います。ある朝、私は強制労働をするために作業場に到着したばかりの時、受刑者が私の手を握り、カさん、私はあなたを永遠に覚えています。あなたは最も良い人ですと言いました。彼女は言い終えると私の手を離し、立ち去ろうとしました。その時、私は突然彼女が自殺を企んでいることを感じました。それから私は彼女の手を掴んで言いました。行かないで、乗り越えられないことがあったら、 私に話してください。彼女は言いました。私はあなたを困らせることはできません。当直中の看守が私たちを監視しています。刑務所では囚人は手を握ることが許されておらず、特にファルンゴン学習者とは手を握ることが禁じられています。ファルンゴン学習者は看守に厳しく罰せられます。私は命を救うことが最も重要だと思いました。私は彼女に言いました。命は貴重です。自殺は大罪です。人心を得ることは難しく、中国に生まれることは難しく、仏法を聞くことは難しいという言葉があります。人心を得て初めて法を得ることができます。世界中のすべての人間はダーファーを得るためにここにいます。あなたは修行のために一人で人間界に降りてきました。あなたが戻れなければ、あなたの天国にいる修行はすべて破滅します。どんな試練にあっても、時間が経てば乗り越えられます。ファルンダーファーの学習者を見てください。彼らはこんなにも大きな不当な扱いを受けていますが、それでも毎日平和に暮らしています。わからないことがあれば、私に相談してください。私が解決のお手伝いをします。彼女は仕事を完了しないとチームリーダーに頻繁に殴られ、怒鳴られることに腹を立てていました。また追加の食料を買うことも許されませんでした。刑務所では十分な食事が取れないので、囚人は皆自分の食料を買っていましたが、以前買っていた食料はすべて看守に没収されました。彼女は詐欺により12年の刑を宣告されていました。割り当てられたノルマを達成していなかったため、刑期は2年間短縮されていませんでした。彼女は63歳で刑務所で過ごす期間はあと10年でした。彼女はこの環境であと10年生き残れるかどうかわからないので、すべてを終わらせてしまおうと思いました。私は彼女の手を握り、2時間以上も話し合いました。チームリーダーと当直の看守は皆見ていましたが、私の話は止められませんでした。作業場にいた多くの受刑者も私たちの姿を見ていました。彼女は後に、命を救ってくれてありがとうと言いました。彼女は前の晩眠れず、朝作業場でハサミを手に入れ、それで自分の心臓を刺して自殺するつもりだったそうです。しかし朝私を見ると、ある力が彼女を私のいる場所に止めさせました。私は、これは師父があなたを見て救ってくれたのではないですか?と言いました。彼女は、心配しないでください。出所したら必ずファルンゴンを修練します。と言いました。私たちは一緒に、主婦の偉大な慈悲に感謝しました。その後多くの受刑者が私に、ファルンゴン以外に誰が受刑者の命を気にしているのですか?と言いました。主婦に直接お会いしたことはないものの、20年以上の修練を積んできました。主婦が常に私のそばにいて、私を見守り、私のために苦難に耐え、私のために財宝を召してくださっているのを感じます。ターファーは私の心を浄化し、健康な体を与え、人生の目的を私に知らせてくれました。師父の恩恵に報いるのは難しいことです。師父に感謝します。同宗の皆さん、ありがとうございます。合唱。皆さん、いかがでしたか?他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。